自我が、で、ここでポイントなのが、自我が変わると見えるものが変わってくるんですね。そしたら、意外にイメージしたゴールがゴールじゃないって気づくことがあります。なので、そこでゴールは自由に変えていいっていうのが、このゴール設定のルールなんですね。ここが結構ポイントです。ここも面白いこと言うなと思って、このコーチングプログラムはと思って。ゴール変えていいって。普通なんかダメしそうじゃないですか、日本社会だと。一度言ったことは、なんか武士に二言はないって言ってやりきれみたいなね。じゃなくって、本当に心の底から、はい、これは俺のゴールじゃないと思ったら変えていいっていうことですよね。で、じゃあ僕もその研究者としてやろうって思った時に、まあまずはその自分、ある種の分野では、もう、あ、亀田くんったらあのって言われるようになろうって言って、そういうふうなイメージを一生懸命してて、で、そしたら、あ、じゃあそ、こういう作戦を立ててやればいいや、研究をって言って、作戦立てて、具体的ステップはなんとなく分かって、こうでいけるって言って、しかも、その時には、先生に、手っ取り早く教授になる方法は何ですかとか、失礼なことを聞いて、おいおいっていう感じで教えてくれたんですけど、で、長いですよね、そのステップとかブツブツ言いながら、それ飛ばす方法はないですかとか言って。で、まあ、飛ばせんことはないけど、それはまあ、なんか実績がいるとか、とか、とか、いろいろ言ってっても日本社会じゃ難しいとか。で、うっとうしいな、これは違う分野に行って、その分野でめっちゃ学んで、逆輸入だと思って、いろいろ計画を立てたんですね。アメリカ行くときには、その、こういう分野の研究に行って。で、いろいろ考えてった瞬間に、あれって、なんか、つまんないな、っていうふうになって、ああ、これはゴールじゃないな、本当にやりたいことじゃないな、っていうことになって、他の道を探し出したら、起業しよう、って。その方が自由だ、楽しいし、いろんなことできるし、っていうふうになったんですね。だから、ゴールを変えたんです、その時に。その時に立てた計画も全部やめて。だから、そうやってゴールを変えていいっていうのは一つのミソですね。でもその代わり、まず自分がすぐできる、手っ取り早くイメージできるゴールをまずイメージする。で、それを繰り返しイメージしているうちに、徐々にどうやってやるかが見えてくるんで、で、見えてくる方法はもうちょっと後で説明しますけども、それをしたら、見えたら、で、本当にやりたいものじゃないって、本当に分かったら、心の底から了解できたら、違うゴールを探すということです。
質問いいですか？はい、ちょっと分析してほしいんですけど、例えば僕が、実際学生の時に、学会とかに行って、それで、質問したいけどできへんなっていうのが少しずつあって、で、だんだん、博士課程の学生とかになってる時は質問できてたんですよ、でそれっていうのは僕はもう無理やりだったんですよね。1個の学会に行ったら1個質問するっていう、で次の学会に行っても絶対1個は質問するって。でもそれっていうのはそういう形で作ってしまってたから、学生だから失敗してもいいじゃないかという形で作っていってしまってたから、心地よくはなかったんでしょうね。
やし、セルフイメージが学生なんだ、学生の立場が終わった瞬間動けなくなるっていう。で、じゃあ僕も同じように一学会一質問っていうか、一学会っていうか、一セッション一質問っていうぐらいでやってた時に、それはどういうやり方をしたかったら、全く別で、その、先生とついてって、ファジー学会、今でも覚えてるけど、ファジー学会行った時に、学会って言ったら、おい、すげえ、話しに来てけど、学会だって、アカデミックの一番の集大成だって喜んで行って、そしたら発表してんの見て、かっこいいなって素直に思って、あそこで俺も喋りたいと思って写質問もされるし、うわドキドキする、だから想像したの、その自分が喋ってる、なら想像したらドキドキしてきて、おおドキドキするな、そう想像するとって。で自分がやってることをこう喋ってる人を見ながら、自分があそこってこうチェンジしてこうなんかイメージしたら、なんかふと気づいて、あ質問されるぞって思って、質問で、その、じゃあまず質問ぐらいから簡単だなぁなんて思いながら、質問者の立場に今度イメージしたら、質問も結構緊張するなと思う。 喋るのも緊張するけど質問も緊張するなって言って、あ、じゃあ質問にまず慣れようっていう発想で、ゴールはもうかっこよく喋る、
うん、
で、あ、質問になれようって思ってるから無理やりじゃないの、
うん、
練習練習って言って、はいって質問する。練習練習って言ってやってるから苦じゃないの、ね、別に、
はい、
練習だしって言って、俺そこでかっこよく喋るための、うん、ここまず質問で緊張しないレベルにまずならないと話にならないしってこうやって、それに質問することによって質問される側としてのなんかそのどんな質問来るかも勉強になるしとか思って、はいってやってるから、ゴールはもうそっちに見てるから、自分がその時に逆に集中、その発表することに集中してるせいで、自分が他人にどう思われてるかが逆にそこと、まあちょっと難しい言葉になりますけど、その重要じゃない情報になって見えてないから気にもしてない、他人がどう思ってるかとか。で、今でも覚えてるのは、初めてファジー学会にパッて手を挙げて質問しようって思って挙げた時に、何に質問したかも覚えてなければ、何て言われたかも覚えてない、でも第1回はそれだったし、で、後で気づいたのは、なんとなくほら学会って暗黙のルールで偉い先生が質問してたよ、まあ最初。でもその時はもう何も考えてなかったから、発表が終われないや、はい。そんで、誰もまだ、なんか、今思い出せ、後で思い出せば、振り返って、わあ、めっちゃ緊張したけど、よくやった、自分でって褒めながら、その状況をこう思い出して振り返ったら、なんか結構人が見てたな、と思って、こっちを。思って、なんでだったのかなって思ったら、他の学会で落ち着いて今度質問するときになったら、あ、なんか暗黙の順番あるな、と思って。ああ、それでそんなの無視して、うん、もうなんか若者はいきなり手挙げたからびっくりしたのか、みんなっていう。
大学1年生やし。
あ、4回生。
あ、4回生。
4回生ですよね、って言われて。そうそうそう。で、そういう風にして、うん、だから、現状のセルフイメージが学生だし、
うん、
っていう風な形でいくとしんどいから、
うん、
じゃなくて、もっとこういう研究者、
うん、
例えば、僕が理想とした研究者のイメージ像としては、自分が分からないことは素直に分からないっていう、かっこいいそれはって思ってて、であとはなんかいろんな、まあ、哲学とかも勉強したりとかしたのもあって、物事を本当に分かるってことはありえないから、分かんないこと自体は謙虚に分かんないっていうことが大事だなっていうふうにワイマンって人のマインドセットとかで理解したから、結構ほらすごい当たり前の質問をよくしてたよ、
うん、
でもバッて説明されて、いやいや言ってることは分かるけど分かんないんだそれだって言って言って、そのこれとこれだとどう違うのとか言って聞いたりしてたら、うん、向こうも分からない難しい質問だったりとかするけど、それは素直に本当に分からない、
うん、
で勉強不足かもしれないけど分かんないし聞いてみて、お前勉強不足だって怒られたら、ああじゃあすいません何の本読んだらいいですかって聞いたらいいかって言って、うん、やればいいやっていう風な、でもイメージはもうそのやっぱファインマーそのとかそういうところの人たちをイメージして、理想の研究者をイメージしてるから、その分かんないで、例えば分かんないっていうことで質問したのに、そのそれを後ろ指さされて、あいつ分かってないってか言われた時に、お前らソクラテス知らんのかっていう風に言ってやろうと思って、うん、したら余裕、
うん、イメージを作るっていうのは大事です。
そうそうそう、だから本当のだからその理想の研究者っていう時に、そのやっぱりイメージをちゃんと作って、うん、こういう人じゃないかな、こんな人じゃないかな、こういう考え方持ってるじゃないかなって言ってイメージして、自分がそんな風になってる自分をイメージしていくことによって、そのいろんな雑音は無視できる、うん、そうやって解決するか
という、そういう今までやってきたようなことが、まあ学会とかやったらそれでやってきたんでもう慣れてきてるんで、うん、どんどん質問できるんですけど、それは、まあ、さっきのテニスで言ったら僕は何回も振り続けた。何も考えず。もう、反復練習、反復練習みたいな、イメージもせずに、それがなんとなくできるようになったみたいな感じなんですけど、まあ、亀田君みたいな、
そうそう、だから、
そうでやってると、うん、 もっと楽しく、
そう楽しく
同じ位置に来てたのかなと。そうそうそう、僕はもうめっちゃ回り道しながらこう質問できるっていうことにはなったけど、ここの部分がその間の部分ですかね、それが全然違うなってこう話を聞いてたら思って、
そうだから苦労してない顔とかよく言われるし、うん、なんだろう、苦労わかんない、苦労するわかんない、苦労ね、人から見たら苦労かもとか言いながら苦労はした記憶がほとんどない、ね、多分してるんだと思うけど、うん、他人が見たら、うん、でも自分の中では苦労って思ってないっていうのはそういう仕組み、最初にゴールがあってそこに近づいてる、ちょっとでも近づいてるんだから嬉しい、でもちょっとでも近づいてるから嬉しいって思うっていうのも多少はマインドセットはやっぱり大事で、成長っていうところにフォーカスする、で成長にフォーカスするっていうことは実は抽象思考、物理的なものにとらわれたら高い車を持ってることとかじゃなくって、ちょっとで前よりビジネスの仕組みが分かってるとか、誰かの相談に乗れるようになった自分、成長した自分を嬉しいと思うっていうのはちょっと高度な脳の使い方、物欲を超えてるから、そこにやっぱり行くには抽象思考のことも理解しておかないとダメで、そこにちょっと書いていく、できたら抽象度が高いものってゴールはっていうのはベンツ乗ってる自分とかと、ちょっとあまりにも物理的すぎて、あのブレやすい、例えばのとプラスで、だいたい物理的すぎるものは他人にあのマーケティングとかによってあの植え付けられたゴール、他人に植え付けられたゴールだから達成した時にがっかりする、なんか多分そのじゃ あ, あのブランドの高い時計とか高い車と高いバッグを買って自慢する人がいたけども、その人は虚しいと思うのね、全然誰も相手しないやん。でもそうなったら成功者っていう、もうどっかで植え付けられて、そういう憧れて、それをいざ頑張って持ったけど、自分が本当に欲しかったのは他人からよく頑張ってんなって言われたいだけかもしれないのに、それ持ったせいでお前何やねんっていう陰口を叩かれて得られないわけや、うまくいかないから、やっぱ抽象度を上げるっていうのはすごく大事。でゴールはその外ね。で、で、まあでもそれ難しければ、最初はもう本当に物欲が強い人は物、これを持ってるって言ってやって、でも頭のどっかでいつかはこれ、この物を超えた世界に俺は行くんだなんていうふうに思っておけばいいんじゃないかなと思います。で、こういう、で、まあ、でゴール設定っていうのはもうちょっと詳しく説明されてると思うので、まあ、ぜひ読んでください。でも基本はこれで大体分かったと思うんですけど、なんかゴール設定でもうちょっと質問があれば聞きますけど、どうですか、ね、大体分かります。
そうですね、現
状の延長線外、
最後の方にちょっと、触れられてたことと重なるかもしれないですけど、できれば抽象度が高いものっていうのって、もう初めからそのゴールをある程度バーンと抽象度高いものにしてしまう方がいいのか、それかその、例えば、まあ今の僕やと、今の北圏の中で一番仕事できるようになるとかいう抽象度から始めて、じゃあそれ達成したらその次の抽象度が高い、じゃあ日本でどうこうとかいうふうな、抽象度だんだん上げていくっていうのでも同じような効果っていうのは。
うん、で、いきなり高いのってあまりに高すぎると、無理って思う。実感が湧かなかったりとかするから、臨場感ってちょっと触れたけども、ちゃんと実感が湧くゴールにしなきゃいけない。あまりにもイメージがかけ離れてると、例えば地球平和とかだとポカーンってする場合はダメ、なんだこれってなるから、地球平和とか意味わかんないって言ってイメージが湧かないや。地球平和が起こっている時には自分自我もわからないし、だからそういう場合はなるべく実感ができる最大限高いところがいいかな。
実感ができるっていうのは達成ができそうっていう意味ですか、
ね、じゃないじゃない、イメージができる、そこの自分が勘違いできること、例えば僕だったらその、まあ、北圏の理念にしてますけど、エンスモールっ って言って、エンスモールっていうものをめっちゃイメージしてるし、まあ、あたかも実現したかぐらいの気分でイメージしてるけど、それっていきなりできないやん、やっぱり、
はい、
ずっと長いこと考えててそうなったわけで、だからそのエンスモールって言った時になんか説明しづらいけども、例えばこんな風になってるし、こうなってるし、ああなってるし、こんな風になってるし、俺らの会社はこんな風な感じで盛り上がってるし、それを見た他の会員さんとかがに教えて真似してもらってこんな風になってるしみたいな感じのイメージがわーって湧く。具体的にどんな風って言われたらいくらでも説明できるみたいな。それが臨場感、地球平和っていうので説明してどんなになってるの、戦争内って、戦争内ってどういうことって言うんですか、何が起こったのとか、何とか、なんか分かんないよ説明でき、具体的にいっぱいふわーってイメージが湧くようなレベルで抽象度を上げる。まあ抽象度を上げるっていうのは手段目的ゲームってやったと思うけど、あれを使ってもらってもいいし、うん、やし、まあ巻き込む人の数を増やしてもいいし、
うん、